할렐루야, 스쿠이, 에이코, 츠카가와, 와가가노, 카미노모노. 카미노 사바킹아 신시츠데 타다시 카가테 아로. 카메바 후힌코니오테 치오켄아시타타이 임푸오 사바키 고치보노 시모베타치노 치노 호프쿠오 카노초니 사가다 카가테 아로. 카가가와 타타비 있다. 할렐루야. 카노초노 켄무리와 에이엔니 타치노 보고. 스루도 니추 요니노 초오로도 요츠노 이키모노 와히리푸쉬 미자니 츠이데 오라루 카미오 오간데 아멘 할렐루야 토 있다. 마다 미자카라 코엥아 데디 있다. 수피테노 카미노 시모베 타치 치사이모노모 오키모노모 카미오 오소레 카시코무모노 타치요 바가가노 카미오 삼비세요. また私は大群衆の声大水の音激しい雷鳴のようなものが幸運を聞いた。ハレルヤ万物の支配者であるわががの神である主は王となられた。私たちは喜びたのしみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから。 花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだとかけなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。 そこで私は彼を拝もうとしてその足元に拝ふした。すると彼は私に言った。行きません。私はあなたやイエスの証を高く固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝めなさい。イエスの証は予言の霊ですと確証されています。 中級書の主題はイエスの再臨、イエスが勝利者である。反クリストの時代における終わり、地は再び創造者の所有に返されるということです。私たちはこの箇所を 2つの部分に分けて考えることができるのです。第1番目は1節から5節までのところですけれども、バビロンの崩壊に対する喜びの歌。そして第2番目は6節から7節までのところですが、子羊の婚姻であります。バビロンの崩壊に対する喜びの 歌について考えると、三つのハレルヤが叫ばれることを知ることができます。そして子羊の婚姻について考えると、三つの問いが挙げられています。三つのハレルヤが叫ばれております。第一のハレルヤは神の救いに対するものであり、 2番目のハレルヤは神の裁きに対するものであり、3番目のハレルヤは神の支配に対するものです。人間の歴史は2つの方向に向かって展開しています。1つは悪魔の方向に向かって、1つは神の方向に向かって展開しているのです。 悪魔は神から力を与えられているのです。終わりの時代においてその力が明らかになります。それはこの世界が一つの莫大なバビロンに統一されます。 あたかも生きる神が死んだように思われるのです。しかし主なる神の沈黙はしばらくの間だけです。罪のマス目が満たされる時には神の裁きが下されます。黙示録18章に神の恐るべき裁きを私たちは見つめたのです。バビロンは滅ぼされ、地上にはバビロンに対する大きな悲しみが起こるのです。しかし、バビロンの崩壊が大きければ大きいほど、天における喜びもまた大きいのです。私たちは、天における大きな喜びについて、中級書の一節二節においてこれを見ることができるのです。例えば罪の悔い改めがあるときに手には大きな喜びが起こるのです。しかし国に起こる喜びはそれにも増して大きいのです。なぜその喜びはこんなに大きいなのでありましょうか。なぜならば主なる神の目的と神の計画とが成就されたからです。主の今日に起こる目的は失われた人を救い出し教会を立てることです。悪魔の目的は人を目からにして偽りの教会を立てることです。この偽の教会がバビロンであります。真の教会が千年王国の期間キリストと共に支配を行うのです。そして教会は聖なる都と唱えられます。黙示録21章2節また旧説をお読みいたします。私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。旧説また最後の七つの災害の満ちているあの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうとあります。悪魔もこれを模倣して教会を建てますが、その教会は大いなる聖なる都ではなく大いなる都と唱えられるのです。中8章21節にまた一人の強い御使いが大きい引き薄のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまうとあります。まことの教会はキリストの花嫁と唱えられ、悪魔の偽の教会は中級書二節に書いてありますようにインプと唱えられるのです。悪魔の技に対する裁きは恐るべきものです。したがって手に起こる喜びは大変大きなものです。子羊の婚姻は神の裁きが偽の教会すなわち大いなる淫婦の上に下された後で実現するのです。中八章に実節に手に住む者たちに喜びなさいという命令が与えられたのです。この要求がここにおいて実現されているのです。 天の者たちはハレルヤと叫んでいます。新約聖書にはここで初めてハレルヤという言葉は出てきます。ここには喜びが表せられ、その意味はエホバを褒めよ、ヤーヴェを褒めよという意味です。出発症においては私たちは政治家と商人と想像力のある人々の三つの嘆きの声を見たのです。中級章には三つのハレルヤが歌われているのです。旧約聖書にはハレルヤという言葉は21回出てきて、すべて詩篇の中に出てくるのであります。例えば104篇の35節に、罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように、我が魂よ主を褒めたたえよ、ハレルヤとあります。このハレルヤは地下の喜びを表すのではなくして、神の最後の勝利を喜ぶものなのです。悪魔とその仲間が地上から姿を消すことに対する喜びなのです。悪魔とその仲間の滅びに対してハレルヤが歌われているのです。第一のハレルヤは神の救いの力に対して歌われています。7章10節に、彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。中二章七節に、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからであると書いてあります。神は救いであり、救いを欲しておられ、救いを作り出しておられる方です。救いの力を表すために、神は反キリスト、また偽予言者の力を打ち壊されたのです。主なる神の裁きは神の証のために、血を流した者たちに対する復讐のためになされるためです。そしてこの私たちの地球の救いのためにも行われるのです。神は死んではいないのです。神の本質は無限の寛容なのです。神は救い、そして癒そうとしておられます。神は常に聖なる神であられます。人が神を拒むときに人は裁きに出会うのです。人の神なしにこの地上を天国に変えようとする試みはすべて破局に終わります。第二のハレルヤにおいては神の裁きが歌われているのです。裁きは神の勝利です。裁きの目的は神のみの栄光を表すためです。したがってここに私たちは神を褒めよという言葉を聞くのです。神の裁きの性格は正しくかつ真実です。三節、カララは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上ると書いてあります。煙は